アドベントから、まあ、クリスマス、そして新しい年の始まりへと、まあ、至る時期、まあ、しばらく離れておりましたが、まあ、本日は先ほど読みいただいたこの使徒言行録、新約聖書の使徒言行録の13章13節以下に記されている御言葉を思い巡らしながら礼拝を守りたいと願っております。でこの使徒言行録という文書ですが、まあ、これまでも申してまいりましたが、教会が生まれて間もない初期の時代、弟子たちを通してイエス・キリストの福音が、まあ、エルサレムからその枠を超えて異邦人の世界へと伝えられていく、まあ、その歴史を記したものです。で特にこの13章に至りますと、まあ、バルナバとパウロという二人の弟子たちが中心になって、まあ、異邦人伝道の拠点となったアンティオキアの教会から、まあ、地中海世界へ、まあ、本格的に異邦人の伝道の旅へと出発した、まあ、その時のことが記されております。まあ、新教大学聖書では、まあ、そのすぐ上の段13章の4節を見ると、まあ、このように記してありました。聖霊によって、13章の4節ですが、聖霊によって送り出されたバルナバとサウロは、セレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、まあ、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。まあ、アンティオキアの町に近いセレウキアというところから船出したバルナバと、まあ、サウロと呼ばれるパウロはまずキプロス島という島へ向かいまして、まあ、その島にあるユダヤ人の街道に出入りしながら、まあ、福音を述べ伝えたのです。でそのキプロス島においてさまざまな働きをなしたと思いますが、まあ、今日の箇所にあたります13節に参りますと、まあ、今度はそのキプロス島を後にして、まあ、大陸部といいましょうか、まあ、小アジア地方へと移ってまいります。まあ、13章を見ますと、パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たと言われております。ただ、まあ、このような、まあ、ある意味でこう旅の記録といいましょうか、ここまでの歩みが記されたときに、まあ、一言ではありますが、同時にここで、この13章の13節において、ヨハネは一行と分かれて、エルサレムに帰ってしまった。まあ、そのようにこう言い添えられております。まあ、彼らに、まあ、助手のような形で、一緒に、まあ、ついてきたと言いましょうか。行動を共にしていたヨハネと呼ばれる人が、一行と分かれて、エルサレムに帰ってしまった。で、これだけ書いてあるだけですから、別に気に留めずに読み過ごしてしまえばそれでだけの話でありますが、ただこのパウロたちの歩みの中で、ヨハネという人との関わりは、どうも無視できない意味をこう持っていたようであります。でこのヨハネという人について、まあ、簡単に振り返ってみますと、まあ、別名マルコとも、こうマルコとも呼ばれていた人でありまして、もともとはエルサレムの教会におりました。というのも、このヨハネのお母さん、母親でありますマリアという女性がすでに信仰を持っておりまして、エルサレムの教会の中でも、まあ、重要な働きをしていた人のようであります。まあ、わざわざご覧にならなくて結構ですが、少し前の使徒言行録の12章を見ますと、エルサレムで迫害が起こって、ペトロが捕らえられてしまった、まあ、そういう 事件というか危機が起こったんですけども、その時にエルサレムのキリスト者たち、クリスチャンたちは集まって祈ったんです。で、その集まった場所というのが、このヨハネの母であるマリアの家でありました。つまり、エルサレムのクリスチャンたちは、まあ、いつも必ずだったかどうかは別にしましても、大事な時にこのヨハネの母マリアの家に集まり、共に祈り、共に御言葉を 聞いていた、まあ、そういう習慣にあったと思います。ですからその時天使の働きによってこう奇跡的に牢から救い出されたペテロもまた自分が救われたということを仲間に伝えようと思った時に真っ先にこのマリアの家に向かったと言われておりました。まあ、つまりマリアの家はこのようにこうエルサレムのクリスチャンたちにとって祈りや活動の拠点になっていた。でそう考えますと、まあ、あのこのヨハネという人はそういうマリアの子供としてそのように仲間のクリスチャンたちが、まあ、しばしば集まるそういう家で育った、まあ、今風に言えば、まあ、教会で育った人、まあ、そういうことができると思います。でそういう彼はもちろん母マリアの影響を受けつつ、まあ、信仰を持つに至ったのでありましょう、まあ、しかもそういう信仰に対して熱心な人として、まあ、成長した面があったと思われます。でさらに彼はバルナバとも親戚関係にあった人であったようです。まあ、そういう事情を、まあ、そういう事情も手伝ってバルナバとサウロがいよいよ異邦人の世界へ伝道の旅に向かおうという時にこのマルコと呼ばれるヨハネも一緒に、まあ、助手のような形で一緒に行くことになった、まあ、そういう背景があるようです。まあ、ところがそのヨハネがここまで、まあ、キプロス島では一緒に活動を共にしていたわけですがペルゲまで来た時に一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。まあ、どうしてなのか、その理由ははっきりとは書いてありませんし、まあ、よく今なおよくわからないようです。ただ、まあ、想像が許されるとすればまずパウロたちの伝道のこの旅はもちろん信仰に促され守られてのものではありましたが決して楽なものではなかったはずです。で特にこのペルゲから先の旅は、まあ、3000メートル級の山脈を越えていくような、まあ、きつい山道を行くそういう面もあったようですし、まあ、それはただ体にとってきついというだけではなくて良きサマリア人の例えにも出てくるような、まあ、盗賊に襲われる危険も十分考えられるようなこう厳しいものだったようであります。まあ、そして信仰的にも、まあ、パウロは、まあ、はっきりとした主張を持っておりましてましてこう異邦人への伝道という面においてユダヤの立法主義を、まあ、徹底して批判していくようなある意味厳しさを持った人でありました。エルサレムの教会で育ったマルコにとってヨハネにとって、まあ、そうしたパウロの信仰がどのように映ったか、まあ、はっきりとは分かりませんけれども、まあ、そうしたパウロの伝道に対する厳しさにヨハネが耐えることができなくなった、まあ、そういうことは考えることができます。そして母のいる生まれ故郷のエルサレムに帰ることを望んだ、まあ、それはそれで分からないでもない事柄でありましょう。まあ、さらにこのことは、まあ、少し先になりますけれども使徒言行録の15章の36節のところでもまた影響を持ってまいります。まあ、244ページですね。新約聖書の244ページ、使徒言行録の15章の36節下の段にありますが36節を見ますと、まあ、この時のことを受けるようにして、記されていることがあります。まあ、少し長いですがそのまま読んでみますね。36節から40節数日の後パウロはバルナバに行った。さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問しどのようにしているかを見てこようではないか。まあ、これは初めのその宣教の旅を終えて、まあ、しばらく時が経った後にもう一度あそこで 訪れた教会に行って、もう一度神様の御言葉を共に聞き、励ましてこようではないか、まあ、そういう2回目の伝道旅行を計画した時のことだということです。でその時ですが、まあ、37節以下ですね、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ、宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。この子あるんですね。つまり、これまで宣教活動、特に異邦人への伝道ということを一緒に、その大きな使命を一緒に担っていたパウロとバルナバの二人が、このヨハネのことをめぐって別行動を取るに至ってしまった。それだけヨハネのことが、この初期の教会のあり方に影響を及ぼしたことになるのです。それをどう評価するかということは、あまり深入りしなくてもいいと思うんですが、ただ、こうした経緯を見るときに、私たちもまた自分たちの歩み、この教会の歩みを振り返ってみる、振り返って考えさせられるところがあるのではないかと思うんですね。それぞれの立場に私たちが身を置きながら、自分自身の在り方を見てみる、やはり鏡のような意味を持っていると思うのです。信仰熱心な家庭に育ち、ある意味教会の中で育った、そういう意味で伝道への志もおそらく持っていたであろうヨハネが、実際にその宣教活動の旅の中で、挫折を覚えたのでしょうか。離れて行かざるを得なかった。そういう弱さ、ヨハネの弱さがそこにある。それは私たち自身も誰もが経験する弱さではないかと思います。そしてもう一方では、そうした弱さを持ったヨハネに対して、パウロが、見方によっては非常に厳しい態度を示していく。でもちろん、それは、生優しい伝道旅行ではありませんから、そうした厳しさというものも、そのヨハネの自身のためにも必要だったと思われる面はありますけれども。ただ、やはりそうした、パウロの厳しさということが、どうであったのか。それが、教会の交わりをある意味で破ってしまうような面を持っていなかったのか。それはパウロがどうのこうのという意味ではなくて、私たち自身、そうした一つの厳しさというものが、本当に教会を建てるような愛に裏付けられているのか、それとも自分の思いで、突っ走っているだけのものであるのか、やはり問うてみる、また問われる必要はあるのではないかと思います。で、こうした課題を私たちは何か、そのかつての教会の時代にどうだったのか、あれこれと評価を定める必要はないでしょう。ただ同時に、またこれは昔の話なんだと、パウロとヨハネの話なんだと、早急に片付けてしまうべきでもないでしょう。単純に弱いマルコはダメだ、でパウロは立派なんだと言ってみたり、あまりにもパウロは厳しすぎるじゃないかと、彼を批判してすればよいという問題でもないでしょう。私たちが当然、教会の歩みの中でも、毎日の歩みの中でも、おそらく経験するであろうこうした課題に対して、どのように私たちは向き合っていくべきなのか、 少なくともそこで私たちがどのように神様の御心を聞き取っていくべきであるのか、それは大事なポイントであります。その点において私たちは誰も胸を張って神の前に立てる者はいないでありましょう。その都度神様の御心の前で自分を問われていく必要があります。ただ、この点に関しましては、このパウロとヨハネの問題に関しましては、もう一言付け加えておくべきことがあります。それは、パウロたちはただ自分の怒りや感情を任せに、このことを処理していったわけではないことが、聖書全体を通してはっきりと、分かります。で、今日は詳しく、見ることはいたしませんが、新約聖書にいくつものパウロの手紙が収められています。で、その手紙の最後の方によく挨拶の言葉が、いろんな仲間からの挨拶の言葉が記されているんですが、その彼のいくつかの手紙の中で、多くの仲間の名前を紹介する、その様々な名前と並んで、やはりマルコ、このマルコと呼ばれるヨハネの名前が出てくるんですね。で、コロサイの信徒の手紙では、バルナバのいとこマルコがあなた方によろしくと言っています。パウロはそのように書き添えている。バルナバのいとこマルコというのは、ここで言うヨハネのことです。で、ここから何がわかるかと言いますと、ヨハネもまた、この、どれぐらいの時間が経ったのか、はっきりとしたことはわかりませんが、それなりの成長をしたのか、また、新たな思いを与えられて、パウロたちと活動に加わっていった。で、パウロもまた、おそらくそのことを喜んで、その彼のことを喜んで受け入れたに違いない。そこには、許しということももちろんあったかもしれない。しかし、いずれにしても、お前はこうだったではないかと言うのではなくて、一度は彼を連れて行かないという決断をしたパウロもまた彼と共に、やはり、教会を建てる活動をすることを最後は喜びとして言ったのです。ここからわかりますように、初期の教会、ある意味で聖霊の注ぎに満たされていた教会は、教会も、私たちは勝手に理想的に描いてしまいがちなところがありますが、決して全てが麗しい理想でもって運ばれていたわけではないのです。理想的な聖者の集まった、理想的な集団だったというわけではないのです。やはりそこには、人間の弱さがありましたし、つまずきや破れさえもあったのです。それをすぐにまた乗り越えることができたかどうか、それはわからない。でもそれ以上に、そういった人間の側の事情を超えて、やはりそれを乗り越えさせられていく神の愛がそこにはあったということは確かでありましょう。神の愛というのは、ただ、過ちも、いいですよと、そんなことがあってもいいですよと、いい加減にしていくものではないし、熱烈に相手を愛していくだけでもない、自分の弱さや、人の過ちをきちんと見つめながら、しかしそれをまた、悔い改めを持って、自分自身も、そこから作り変えられていくような方法で、そういう冷静さ、忍耐深さを持って受け入れ合っていく、そういう神の愛がそこにはあったのです。それは、教会の歴史を通して、私たちもまた、信じていくべき
事柄でありましょう。そして私たちもまたそうした、まあ、祈り、そうしたこう、まあ、霊性といいましょうか、そうしたこう神の愛を常に深く受け止めながら帰っていく信仰の習慣、信仰の歩みを身につけていきたいと思うのです。日本人伝道の始めにあたって、まあ、こうしたことが起こりましたけれども、そのことは決して褒めるべきことではないわけですが、しかし、それを通して、教会らしさはやはり、神様によって明かしされていったのです。私たちもまた、そのような教会の歩みを、このところにあって、明かししていくべく、御言葉に、神の前に立ちつつ、立ちながら、御言葉を聞き続けていきたいと思うのです。で、まあ、そのことを心に留めながら、もう一度使徒言行録の13章の、まあ、13節以下のところに戻りたいと思いますが、まあ、こうしたことがあった後、まあ、いよいよバルナバとパウロが実はお気づきになった方もいると思うんですが、今までバルナバとサウロという名前の順番で語られましたけれども、この13節に至りまして、まあ、14節ですかね、正確にはパウロとバルナバの順番が入れ替わってるんですね。まあ、パウロが主導権を握るようになったのか、まあ、よく詳しいことは分かりませんけれども、まあ、パウロが中心的な役割を果たすようになったのは確かなようであります。まあ、それはともかく、いよいよパウロとバルナバが、まあ、ピシリアのアンティオケアまで進んでいきました。まあ、その時にそこで入った、まあ、街道で御言葉を語るように、まあ、パウロが求められ、そこで、まあ、説教を語った。その説教の内容が16節以下にこう記されていきます。まあ、もちろんこの当時の言葉で語ったそれを筆者したわけではないでしょうけれども、ただそれでも比較的長い説教ですね。でその中で、まあ、今日の箇所であります25節のところまでは内容としましては、こうイエス・キリストが来られるに至るまでのこうイスラエルの歴史が語られているところです。まあ、旧約聖書に記されているようなこうイスラエルの民の歴史が、まあ、イエス・キリストに向かっていくイスラエルの民の歴史が語られています。でもちろんここにおいてその焦点は福音の中心はイエス・キリストにあるんですが、ただ大切なことはイエス様は、ある日突然、何もないところに天から下ってきて、ご自分一人で、一人芝居を行うようにして救いの御業を成してみせたというわけではないということですね。そこに至るまでに、もう何千年、まあ2000年以上にわたる、神様とイスラエルの民との、交わりがあり、関わりがあった。神様がイスラエルの民をご自分の神の民として選んで、共に歩んでくださった。長い歴史があったんです。言うならば、長い長い準備の期間があったんです。もちろんそこにおいて、常に神様が主導権を握ってイスラエルの民を導かれました。繰り返しこの16節以下のところを見ると、神様がイスラエルの神がそういう語り方でこう始まって文が始まっております。 それだけ神様がイスラエルの民を導いてくださった、まあ、そういうことなんですが、ただそれももちろん神様が一人で勝手にイスラエルの民を引き回しているわけではないのです。あの過保護な親がですねするように、何でも神様がパパがやって、イスラエルの民はただそれに乗っかって歩んでいった、いい思いをした、あのそういう話では全くないわけですね。むしろ反対でありまして、神様が主体となって御業を進めていかれる、その一つ一つの事柄において、イスラエルの民はさまざまな自分の姿、罪の姿、神様に背くようなそういう醜い姿を見せながら、いや、そういう中で、そして神様の救いから逸れてしまうような裁きの中にも陥ってしまいながら、それでも神様はイスラエルを見捨てない、イスラエルをどこまでも愛し、その御手を持って自分の身をかがめるように心を砕いて、イスラエルの民を守り導いてくださった。時には厳しく、時にはまた本当の愛を持ってイスラエルの民と関わり続けられた、そういう神の歴史が、神の民の歴史がここには語られております。まあ、そのことが端的に分かりますのは18節ですね。あの全てがもちろん そうなんですけれども、まあ、言葉の上でもはっきりとしているのが18節です。神はおよそ40年の間、あれので彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださった。40年イスラエルの民は厳しい荒れ野の中で歩んだわけですが、そこにおいて神は離れていくイスラエルの民を耐え忍んだ、そう書いてあります。耐え忍んだと申しましても、ただ黙ってじーっと我慢していたというわけではもちろんありません。その時にイスラエルの民ははっきりと、いや、やはり人間はそういう面があるんですよ。神様が近づいてくださる時にこそ、それに背く罪の思いが吹き出すように現れてくる。神様の恵みが近づいた時にこそ、私たちの罪が牙を剥くように荒れ狂うように出てくる。ただその民の罪のゆえに、神様は彼らを切り捨てるわけでもない、見捨てるわけでもない、むしろそういう罪の、イスラエルの罪をご自分が担うようにしながら、民と忍耐強く関わり、彼らの罪の深刻さをもちろん教えながらも、彼らが新たにされて神のもとに立ち返ってくるように、神と共に歩む、その人間の真の姿に帰ってくるように、神様は歩み続けられた。そのような神様の関わりがあって、忍耐深い関わりがあって、初めてイスラエルの民は厳しい裁きの炎を通過しながらも、神の民として整えられ、作り変えられ、養えられて、養まれていくことができた。本当に神様が作ってくださった人間としての歩みを少しずつでも見出していくことができたのです。神の民というのは、そして神の教会というのは、そういう、まあ、歩みの中にある神様の忍耐深い導きの歩みの中にあるということを、そしてまた神様の慈しみ深い、本当のこう慈しみ深い交わりの中にあるということを、ここで覚えることができるのではないでしょうか。 先ほどヨハネという一人の弟子をめぐって教会に生じた、さまざまな、破れも含め出来事について思い巡らしました。さらにそれを神様の慈しみの中にあって乗り越えることができた、乗り越えさせられていった教会の歩みを思い巡らしました。それこそ荒野においてイスラエルの民を耐え忍ばれた神の歩みが、慈しみがもたらした果実です。いや、荒野だけではなくてイスラエルの長い長いその歴史全体を通して私たちを耐え忍び、神様に祝福された、神様に愛された民として整え、作り変えてくださった神様の御業の果実です。私たちもこの年、教会の交わりを立てる務めに仕える、そのことを視野に入れながら愛を追い求めなさいという、コリントの信徒の手紙の御言葉を年間聖句といたしました。ただ愛という言葉は上っ面だけを捉えれば非常に美しい言葉ですから、簡単に感動してしまうところもあるんですが、私たちにとって求めるべき愛というのはこのような神様の忍耐深い交わりの手を差し伸べ続けてくださる愛であり、そのような神様の愛の中にあって破れを経験しながらも、自分の罪や過ちというものに直面しながらも、それをごまかすのでもなく、正当化するのでもなく、しっかりと担いながら、共に教会の交わり、また隣人との人間関係を立て上げていく、そういう愛に他なりません。私たちは愛においてさえ非常に自己本位なものであり、自分中心なものです。でもそういう自己愛のようなものではなくて、神様が示してくださった忍耐深く人と関わり、人の痛みを共に共有しながら、そして自分自身もそれによって作り変えられ、神様のもとに帰りながら共に交わりを立てていく、そういう神の御業に仕えることを改めて求めていきたいのです。私たちにとって与えられた歩みは、この異邦人パウロたちの異邦人伝道の歩みに比べれば、そう厳しさは少ないかもしれませんけれども、やはりこの世の旅路というのは人一人にとって厳しいものがあり、耐え難いものがあり、さっさと過去へと帰ってしまいたくなる時があるでしょう。しかし、そこにあって神様によって持ち運ばれて、私たちはこの教会を建ててゆく、そして私たちの歩みもまたその神の祝福の中で立て上げられていくのだと。そうした神の導いてくださる歩みの中で、教会の歩みと私たち自身の地上の旅路をまた形作っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、生まれたばかりの教会が、その積極的な果敢な異邦人伝道の中にあって、さまざまな事柄に直面しつつ、自らの弱さと破れに直面しながら、また教会を立てていく技に仕えていったありさまを 学ぶことができ感謝をいたします。またそこにおいて何よりもあなたご自身の忍耐深い慈しみに満ちた愛の交わりを深く覚えることができましたことを感謝いたします。どうぞ私たちもそのようなあなたによって召され、あなたの愛によって作り変えられ、導かれていることを信じ、あなたの教会の交わりを立てるものとしてください。また隣人との交わりのうちにあってあなたの愛を明かしし、確かなあなたにある交わりを形成していくものとしてください。そのようにしてあなたの恵みの豊かさを私たちが味わうとともに明かししていくことができるように帰り見てください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。